ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizno ya minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa Niusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jouhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de o minasan, mazu waニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。台湾の捜査当局はレバノンでヒズボラが使用したポケベルの大量爆発に関して地元企業幹部2人を尋問しています。取り調べとは別に会社のオフィスでも家宅捜索が行われている予定です。現地時間の9月17日と18日に数千台のポケベルやトランシーバーが爆発したと爆発した通信機器がどこから来たのか、またレバノンに本拠を置くヒズボラにどのように供給させられたのかに関する声明や憶測が浮上しています。ヒズボラはイスラエルが拘束したと主張する事件で、少なくとも37人が死亡、約3000人が負傷しました。テルアフィフ当局はレバノンでの事件についてすぐにコメントしていません。それでは次のニュースです。Committee on Rights of the Children, CRC は、イスラエルに対し、ガザ地区でのパレスチナ人の子供の殺傷を直ちにやめようとすると求めています。国連子供の権利委員会は、ガザ地区で無差別攻撃の結果、多数の子供たちが殺害され、避難民となり、孤児となり、上、栄養失調、病気の犠牲となっていることに委員会は深く憂慮していると述べました。国連子どもの権利委員会はまた、イスラエルに対し、ガザ地区内及びガザ地区内への安全かつ無制限の人道的アクセスを確保するため、ガザにおけるパレスチナ人の子どもの殺傷を即時停止するよう求めています。さらに、パレスチナ人家族が住宅や道目、公共インフラを再建するために必要とするすべての建築資材の入国も強化させます。それでは次のニュースです。中国の臨時インドネシア臨時代理大使増刊氏は、中国とインドネシアの二国間関係は、習近平国家主席とジョコ・ウィドド大統領の指導のもと、両国間の相互信頼の高まりのおかげで、より強固になったと述べました。増刊は、中国建国75周年記念式典での演説の中で、ジョコ・ウィドド大統領と習近平氏は、過去2年間で少なくとも4回会談したと述べました。両首脳はまた、障害の発展に向けた発展の方向性についても合意しました。増氏によると、インドネシアと中国は、ハイレベル対話協力メカニズム HDCM や、二国間協力委員会 GCBC を効果的に活用し、様々な分野で具体的な協力を進めてきました。 上司は政治分野とは別に、ジャカルタ・バンドン高速鉄道プロジェクトや両国間の貿易額が1000億ドルを超えたことに示されるように、インドネシアと中国の経済協力も急速に発展していると述べました。同氏は、中国は11年連続でインドネシアの最大の貿易相手国であり、過去8年間では、インドネシアへの三大外国投資源の一つであると付け加えました。それでは次のニュースです。インドネシア外務省は、イスラエルに対しパレスチナの不法占領を即時停止するよう求めている国連総会決議をインドネシアを歓迎すると述べました。外務省は、この決議は東イエルサレムを含むパレスチナ領土に対するイスラエルによる長期にわたる不法占領は国際法違反であるとする国際司法裁判所 ICG の勧告的見解を支持すると述べました。インドネシア外務省は、決議の履行を支援するインドネシアの決意を表明し、イスラエルとパレスチナ国家が共存できる二国化解決の重要性を強調しました。インドネシア外務省は、この解決策は、中東における公正かつ永続的かつ包括的な平和を達成するための鍵であると信じています。インドネシアはまた、外交ルートを通じてパレスチナ人の権利のために戦い続ける決意を強調しました。それでは最後のニュースです。オーストラリアは世界で最大のギャンブル損失を記録しており、一人当たりの平均損失は年間1690万ルピアに達します。オーストラリアの政策審査、グラタンインスティテュートの報告書によると、オーストラリア人の3人の1人が定期的にギャンブルをしていることを判明しました。これらの損失は米国の2倍、ニュージーランドの3倍でした。報告書はまた、オーストラリアにある18万5千台の逃亡空機のうち 93% がカジノの外にあることも強調しています。これらのギャンブルマシンは様々な郊外や田舎で点在しています。これらの機械の 50% 以上がオーストラリア南東部のニューサウスウェールズ州にあります。オンライン投獄も特に若い男性の間で増加しており、広告がオーストラリアでの投獄状態化の主な原因とみなされています。グラタンインスティテュートは投獄広告の禁止、投獄機の数の削減、損失を再現するための強制的な事前予約即システムを導入など、オンラインギャンブルに関する大規模な改革を求めています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは南カリマンタンのバンジャルマシンから来ました。南カリマンタン州バンジャルマシン市政府は、インドネシアの数多くの都市が参加する2024年エクスポジャリングコタプサカインドネシア GKPI を開催します。バンジャルマシンの副市長アリフィン・ノール氏は、この活動には少なくとも34の GKPI の加盟都市が参加したと述べました。エクスポ GKPI 2024年は2024年9月18日から22日までバンジャルマシン中央部のマナカパンダンにあるマルタプラカワのホトリで開催され、この地域とその文化に特有の様々な製品や商品が展示されます。アリフィン・ノール氏によると、この博覧会は2024年インドネシア遺産投資ネットワークの第6回会議の一部です。498年の歴史を持つ都市であり、インドネシアの遺産投資ネットワークフォーラムの一部であるバンジャルマシン市には豊かな文化遺産があります。アリフィン・ノール氏は、バンジャルマシン市は海外との接続が期待される国際ネットワークを含め、より広範に協力する用意があると述べました。次のお便りは、ジョクジャカルタのバントルから来ました。ジョクジャカルタ特別州バントル市バンジウォでは、 農民が豊作を神に感謝の気持ちを表すウィビタンの伝統、または儀式が行われ、地元の米の収穫が始まりました。バントーの摂政、アブドゥル・ハリム・スリヒ氏は、ウィビタンの伝統が総合協力と地域一体感の精神の一形態として、この準地域の地元の知恵となっている文化活動と義務合わされていると述べました。バングンジオ村長のパルジャ氏は、バングンジオにはウィビタンの伝統があり、農民が豊作に神に感謝するために毎年行われる儀式であると述べました。このウィビタンの伝統は、ジョグジャカルタ特別基金の援助を受けて、2024年に実施される予定です。長い寒期にもかかわらず、タイルの数量は約ヘクタールの面積で1ヘクタールあたり約 7.1 トンという目標が達成しました。最後のお便りは西スマトラのパダンから来ました。世界遺産登録5周年を記録して、西スマトラ島の4人の芸術家による3つのアートインスタレーション作品がミナンカボ国際空港の飛行両角到着ホールに展示されます。展覧会キュレーターのマハッマ・ムハマッド氏は、ワリサン・タンバン・バトバラ・オンビリン・サワ・ルント・ウェテ・ボスの世界遺産決定5周年を記念するインスタレーション・アート・シリーズと題した展覧会は、2024年12月まで開催されると述べました。展示されているインスタレーションは、ルマ・アデスニ・コミュニティのアリフ・ラハマによるアセット、カトレプ・アート・ソーセ・スサ・ロミ・アーモン氏によるポホン・ヒカヤット、そして、コミュニティスニブランナクのガラリー89とエルランガのオーナーである芸術家ナスロパラパによるマヌスクリプトマスヒタムが含まれています。デスソクミンチ主義的かつ民族史的なアプローチを通じて民族のインスタレーションは地元の経験と記憶を物語の中心に据えています。この物語には過去の作習と抑圧の厳しい現実がほとんど忘れ去っている一方で、この遺産が現在どのように称賛されているかについての批判が含まれています。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は5月21日の出来事をお伝えします。最初は1945年5月21日、ジョクジャカルタの権力掌握でした。1945年8月、第二次世界大戦が終わり、日本は連合国に降伏しました。その後、日本も長年植民地としていたインドネシアの支配を放棄しました。 当時、インドネシアの政治的雰囲気は非常に混沌としており、様々なグループが日本によって残された権力の空白を埋めようとしていました。1545年9月に11日、長官艦隊ビル、現在のグルンアゴンで日の丸が降ろされ、メガプティの旗が掲揚されることで権力闘争が始まりました。この事件は特に特別警察の支援を受けて日本政府を苛立たせました。この行動に続いて1545年9月に16日にジョクジャカルタの従業員、特に政府機関や日系企業で働く従業員によるストライクが行われました。日本人は彼らが報じしていて全ての官職はインドネシア人に引き渡すことを容疑なくされました。次は世界平和の日は毎年9月に11日に国際的に祝われています。国際平和の日は1581年に国連総会によって制定されました。20年後の2001年、総会はこの日を非常力と停戦の期間に指定することを全会一致で支持しました。国連総会は本日24時間の非常力と停戦を遵守し、平和の理想を強化することに専念する日であると宣言しました。国際平和の日のページには、国際平和の日は全ての人類があらゆる違いを超えて平和に取り組み、平和文化の構築に貢献する世界的な日を提供するものですと記載されています。最後は1599年9月に11日、マグニチュード 7.3 の地震が中国の地域を震撼させました。地域地震は1599年9月に11日に中華人民共和国の南東県地域市で発生しました。マグニチュード 7.3 の地震で震源地は孫文富士の南西でした。この地震により2416人が死亡、1万1000人以上が負傷しました。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
Senyum dianya padaku, manis, manis, manis. Ku belai rambutnya yang hitam. Sayang, sayang, sayang. Alangkah senang hatiku.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。PT Bank Negara Indonesia または BNI のシドニー、オーストラリア駐在員事務所の存在は、同国におけるリサンインドネシア人の中小企業または中小企業の可能性を促進できると考えられています。これはインドネシアの委員会員、マーティン・マヌルン氏によって伝えられました。マーティン氏は、BNI のオーストラリアへの拡大は、国有企業がサービスの範囲を世界的に拡大することを奨励する国有企業省からの命令に沿ったものであると付け加えました。シドニーの BNI は、インドネシアとオーストラリアの経済成長を支援し、貿易関係を強化する役割を果たすことが期待されています。BNI の メインダイレクターであるロイカ・トゥミラー氏は、ベン・イ・シッネイの駐在員事務所としての地位により、オーストラリアの経済とビジネスに関連する調査を行うことが主な焦点であると説明しました。そうすることで、ベン・イは有益な市場情報を提供し、潜在的な投資家を紹介し、戦略的セクターへの直接投資をサポートする銀行ソリューションを提供できます。ベン・イ・シッネイは、新たなビジネスチャンスを模索したいインドネシアとオーストラリアの企業家のための情報センターとしても機能します。ベン・イは、セミナー、ワークショップ、ネットワーキングセッションを開催することで、両国のビジネス関係者を集め、相互に有益な協力関係を確立することができます。それとは別に、ベン・イ・シッネイは大使館、領事館、その他の企業組織と協力して、二国間貿易と投資の増加における政府の取り組みを支援することもできます。ベン・イ・シッネイが新たなビジネスチャンスを模索した両国の企業家にとっての窓口となることが期待されています。ベン・イは大使館、領事館、様々なビジネス組織と協力して、二国間貿易と投資を増加させる政府の取り組みを支援します。一方、ベン・イはシンガポール、香港、東京、ソウル、ロンドン、アムステルダム、ニューヨークなど様々な国に他にもいくつかの海外事務所を持っています。この世界的なネットワークにより、ベン・イは引き続き経済成長を支援し、インドネシアと国際世界とのビジネス関係を強化することに取り組んでいます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
Wajahmu tercermin sebuah ragu Setelah sekian lama Mencoba saling jaga Bermata cerminan cinta Yang kini kusam dan hampa Masihkah berharga Rindu dan rasa Bila hanya mampu Sesakkan kalbu Masihkah tersisa Kenangan kita Bila yang terindah Menjadi beban dan terancam punah Seolah berdua Tapi sebatang kara Oh segala janji dan mimpi Menjadi luas tak bertepi Masihkah berharga rindu dan rasa Bila hanya Masihkah tersisa kenangan kita Bila yang terindah menjadi beban dan terancam punah
kita kini terancam punah.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソコンの Indonesia です。今日は西ジャワ州の観光地チコンラン滝をご紹介します。チコンラン滝は西ジャワ州チアンジュル県のスカダナ村のグヌンパダン遺跡にあります。チコンラン滝は米国のニアガラの滝を彷彿とされる滝です。この滝には特に週末に多くの観光客が訪れます。チコンラン滝は流れの速い滝です。水流は30メートルほど広がり、高さは50メートルあり、滝が大きく見えます。一見するとこの滝は西バンドン県ロンガ地区にあるマレラ滝に似ています。滝の高さと幅により、この滝はリトルナイアガラまたはミニナイアガラと呼ばれています。滝からは大水流が流れ落ちるので、滝に浸かったり泳いだりする場合は注意が必要です。チコンラン滝の下にはいくつかの小さな滝があり、そこの景色の美しさをさらに高めています。チコンラン滝周辺の景色も同様に素晴らしいです。途中、拡大な茶畑と緑豊かな木々を楽しむことができます。チコンラン滝とチアンジュル市の間の距離は約 37km、 移動時間は約1時間半です。旅行には2つのルートがあります。最初のルートはジャランラヤチアンジュルスカブミ経由で左折してチラク通りに入り、チベベルまで進みます。2番目のルートはワルンコンダンとランプガンの角を通ります。一方、滝の頂上では伝統的な金の加工や採掘が行われています。金の加工では通常水銀を使用して金を銅上から分離する融合プロセスが使用されます。残念ながらこのエリアにはトイレや礼拝室などの十分な施設はなく、食べ物を販売する小さな屋台があるだけなので、必要なものは自分の持参する必要があります。自然愛好家にとってチコンラン滝を訪れなければ、その体験は完了しません。入場チケットの価格が安いからといってお金が空になるわけではありません。リスナーの皆さん、これでパソコンの認証を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia
Jangan dengarkan orang bicara, jangan ikuti orang mengarah. Mereka cuma sirik sama kita. Percuma omongan.
Kita
Voice of Indonesia.
Krisna minasang warna-warni desu. Konkai wa ITS Anargia Chimu wa Nihon de yushou shita koto ni tsuite otsutai shimasu. Spool November Kouka Daigaku matawa ITS no Anargia Chimu ga 2024年自動車技術者フォーミュラ協会または FSAE ジャパンで再び歴史を作りました。プレゼンテーションイベント部門で優勝者タイトルを守り抜き、電気自動車クラスでもトップ10入りました。この成果はインドネシアの若者のイノベーションが世界の舞台で競争できることを明確に証明しています。日本の FSAE は様々な国の学生が電気フォーミュラ自動車の設計を争う世界で最も権威のある自動車競技会の一つです。唯一のインドネシア代表である ITS のアナルギアチームは他のアジア小国からの75チームと対戦しました。このコンペでは技術設計だけでなくビジネス戦略やマーケティング戦略も詳細に提示する必要があるという課題に直面しています。創造性とデジタルテクノロジーと環境への深い理解を持つアナルギアチームは頭角を表しプレゼンテーション部門で第3位を獲得しました。それだけでなく FSAE のイベントでは ITS の学生が作ったアナルギアイーフィンマーク 4.0 車は坂道テストや雨天テストなど様々な激しい技術テストに合格する必要がありました。そしてこのレースではアナルギア車は並外れたパフォーマンスを発揮し全ての課題を見事にクリアしました。リサイクル半導体の使用や防水縫合システムなど同社が 開発した技術は国際レベルで競争できるイノベーションの一つです。これらすべては競技中の準備におけるチームの懸命な努力と献身的な努力の結果です。この成果はインドネシアの若者がテクノロジーとイノベーションの分野で並外れた潜在力を持っていることを証明しています。リスナー皆さん、これでワナワニを終わります。 RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はアボリアとファイフインが歌うカムパマインアクプラティをご紹介します。2023年11月22日にリリースされたこの曲は、歌手のアフォリアによって広められた曲です。この曲は、プラモディトとジェイ・サシアンの協力を得て、アフォリア自身が作成しました。この曲は、男性に簡単には演じられない女性の物語を歌っています。タイトルの通り、女性は悪意しかない男性の動きを常に知っています。この曲は基本的に好きな歌手に行き来し、裏切るのが好きな男性に簡単には勝たされない女性について歌っています。それでは皆さん、アフォリアとファイフインが歌うカムパマインアクプラティを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
hidupmu. Lah kau acuh tak acuh selama ini kepada diriku. Semua ku korbankan untukmu. Ku berjuang pertahankanmu. Namun sedikit pun dirimu tak menghargai cintaku padamu. Kini setelah ku temukan dia, mau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka. Maafkan sayang, ku doakan cinta.
Of Indonesia.
Ku pecah